森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中。元気な毎日を過ごすため、体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。神尾先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
6月も半ばを過ぎまして、はい、もうジメジメした季節に突入してるんですけど。
そうですね、過ごしにくいですね僕ね。あんまり得意じゃないです。
得意じゃないですか、
はい、湿度が得意じゃないです。
あのエアコンドライをね、除湿を使っていただきながらお過ごしいただきたいと思います、はい、もうあと1ヶ月もすると海開きですし、
夏が来ますね。今年も暑いでしょうね。
なんか暑い予報って聞いてますね。
いや
たまらないね。
溶けちゃう
さて、はい、今日はどんな話題でしょうか。
今日はですね、口内炎についてお話してみようかなと。
あの口の中にできて痛いやつね。
そうなんですよ。あれは結構厄介ですよね。
厄介ですよ。
まあイメージ的に皆さん思い浮かべると思うんですけど、うん、確かに唇の裏とかに白いポチってできたりとかしますよね、
はい、
あれがかなりね痛いんですよ。食事食べるのに辛いんですよね。
もうしょっぱいものとか、はい、辛いものとか食べれないし。
そうなんです。でそのついてちょっとお話していきます、
はい、
一言に口内炎って言いますけども、あの種類が一応何種類かあるんですよ。
そうなんですか、はい、
まあ、アフタ性口内炎、カタル性口内炎、
はいはい、
ウイルス性の口内炎とか、あとアレルギー性、ニコチン性っていうのがあるんですね、
はい、
で一つずつちょっと説明していきますが、
はい、
世間一般的によく口内炎って言われてるのは、うん、アフタ性口内炎って言います。
アフタ性、
はい、一般的なものになりますね、はい、ストレスとか疲れとか、
はい、
免疫の低下とか、あとは寝不足だったりとか、うんうん、あと栄養不足だったりとかっていうのが、だいたい唇のところに白い潰瘍としてできるんですけども、
はい、
だいたい10日から2週間ぐらいで治ったりしますね、うんうん、まあ、その間きついですけどね、
はい
はい、そういったものはアフタ性口内炎と言います、
はい、
あとはカタル性口内炎って言ってですね、
はい、
入れ歯とか矯正器具ありますよね、
はい、
あのそういったの器具で当たってたりとか、
はい、
はい、とか、うんうん、あとは頬の内側を噛んじゃったりとか。
ありますね、
そういうのある、はい、僕もたまに早食いしてて噛んじゃったりとかとか、
はい、
細菌の繁殖とか熱湯や薬品の刺激だったりとか、ね、いわゆる火傷しちゃったりとか、ね、
あるある、
何の外因的要因によるものをカタル性口内炎と言います。あとはウイルス性のものもあります。ヘルペスとかですね。
はい、ヘルペスってそうなんだ、
はい、あの唇にもできますけど、
はい、
唇の中の方にもできたりする方もいらっしゃいます。そういったものとか、あとはカンジダなどの心筋による口内炎だったりとか、
はい、
そういうのもか、
はい、
あとはアレルギー反応によって口内炎ができることもありますし、
はい、
あとはタバコによる影響のニコチン性の口内炎っていうのもあります。
タバコも関係しますか。は
い、一応関係するみたいです。はい、まあそれぞれそういった種類があるんですが、
はい、
大体は10日から2週間ぐらいで治りますし、うん、例えば入れ歯とか矯正具の場合だとずっと当たることによって起こるので、
はい、
手直ししてもらったりとかして、うんうん、なるべく当たらないようにしていただくという形で、はい、まあ、改善はしていくものなんですね、
はい、
それでも治らない場合っていうのはもしかすると例えばベーチェット病っていう病気だったりとか、
はい、
あとはがんだったりとかすることもあるんで、
うんうんうん、
まあ、長期にわたってなる場合はそういったものも考慮してですね、一回ちょっと診察していただくと、うんうん、まあ、潰瘍型口内炎がずっと治らないんですって言ってて、
はい、
実は耳鼻科行ったら舌がんだったりっていう人も中にいらっしゃったりしましたんで、そういった部分で長期にわたる場合はやはり何か原因があるので、
うん、
まあ、原因除去しても治らない場合はちゃんと調べてもらった方がいいと思います。
うん、本当ですね。
そう、まあ、なってしまったらもう治るのを待つしかないし、まあ、一応まあ、あの軟膏だったりとかいろいろ世の中には パッチみたいなパッチ
があったりとか
ありますんで、そういったもので対応しますけども、
はい、
まあ、ならないことも大切だなっていうのはありますよね。まあ、やっぱり良くないものとしてはですね、
はい、
辛いものとか熱いものとか、
はい、
濃い味とか、まあね、なった時も染みますしね、
染みる、もう無理無理それは食べれないね。
そういったものはなるべく気をつけましょうって言われてます。あんま良くないですよとか、あとはアルコールとか、
うん、
タバコとか、
はい、
甘いお菓子だったりするもの、
お菓子も
そういったものっていうのはビタミンを破壊してしまうので、
はい、そういう
ビタミン不足も口内炎の原因なんです。
そうだね、う
ん、先ほど言ったアフタセ口内炎っていうのはもう、うん、免疫下がったりとかストレスだったりとか、
はいはい、
そういった生活環境だったり、そういった栄養不足になってきますので、うんうん、もう十分に睡眠とっていただいたりとか、
はい、
まあ、ストレスを除去していただいたりとか、まあ、難しいかもしれませんね、ストレス社会と言われてる中で除去するのは。
あ、そうか。
だけどなるべくそういったものを気をつけていただくというふうに思ってます、
はい、
なってしまったら、まあ、そういったお薬使ったりとかしていくんですが、予防的には口の中清潔に保ったりとかすることも大切ですし、
はい、
口呼吸されてる方とかだと、
はい、
口が乾燥してしまって雑菌が増えてしまって、まあ、口内炎を起こしやすくなったりとかすることもあるので、
はい、
口の中は清潔に保っていただいたりとか、湿潤をさせるっていうのが重要になってきますね。
わかりました。
で、あとは予防としては栄養バランスとって睡眠よく、で栄養としてはですね、
はい、
ビタミンの B2、B6、ビタミン C っていうのが大切みたいです。
お、ビタミン B2、B6、
うん、
それから
ビタミン C、
ビタミン C か、うん、
って言われてもどれがどれだか分かんないじゃないですか。何に含まれてるか。なんでちょっと今日調べてきました。
はい、
で、ビタミン B2 に関しては、
はいはい、
レバーとかうなぎだったりとか、
はい、
乳製品。あとは納豆とかアーモンドがいいみたいです、
うん、
はい、に多く含まれてるんですね。
あ、いいですね、
はい、ただこれは光に弱いと言われて熱には強いらしいんですよ。だから加熱調理してもそんなに失うことはあんまなさそうなんですね。まあうなぎとかね、
今うなぎ食べる人多いですよね、夏に向かって。
そうですね、はいはい、これからね、
うん、
土用のうなぎもやってきますし、
そう、夏バテ防止とか ね、よく言われていて、
はい、なんてそれはいいみたいです。あと乳製品とかもいいみたいですね、うん、チーズとかそういったものですね、
はいはい、
でビタミンの B6 に関しては、はい、赤身の肉だったりとか、
赤身ね、
うん、あとマグロとかカツオ、 あとはですねバナナとかパプリカとかさつまいももいいみたいです、
うんうん、
ただこれ熱に弱いっていう部分、
ああ、みんなそうですね、
うん、あまり加熱しすぎちゃうと、はい、失ってしまう可能性があるので、うん、まあ、程よい調理が必要なのかなと思う、
はいはい、
まあ、マグロとかはね食べる機会はありますし、
ね、そうですね、うん
うん、まあ、そういったもので補っていただければとは思いますし、
はい、
ビタミン C、
はい、
ビタミン C はなんか思いつきやすいですよね。
そうね、もうビタミン C はフルーツでしょ。
そうそうそう、はい、一番多いのはアセロラらしいです。
ああ、
昔アセロラドリンク流行りましたよね。
流行りました。
今あんまり見かけませんけど、うん、アセロラいいみたいです。
すっきりしてて美味しいよね、アセロラドリンクね。
あとキウイとか、
はい、
ね、オレンジ、イチゴとかそういったもの、
はい、
ね、果物いいです、
はい、
ね、あとは野菜は、
はい、
ケールとか。
ケール、
そう、
なかなかケール
あまり取ることないですけどね。
売ってないな、うん、
ケールとかピーマン、ブロッコリーとか、
はい、
あとじゃがいもとかもいいみたいです。
うん、
ただ熱にちょっと弱いんで、
はい、
あまり加熱しちゃうと失っちゃうかなって思います。あとビタミン C もそうなんですけど、水溶性なので、
はい、
水との相性が良すぎちゃって失いやすいんですよ、水に。
あ、
でよくイチゴで僕言われたことあるのは、イチゴのヘタってあるじゃないですか。
ヘタあります。
でヘタ切って食べる方とかいらっしゃるじゃないですか、
はい、
ね、そうするとその切った部分からビタミン C って失われてくるんですよ。
あ、取られちゃうのね。
そうなので、もう直前まで
ヘタを持って
持ってる方がいいみたいですよ。
そっか、お上品に切ってはダメってことね。
そう、切って時間経っちゃうと失われてっちゃうみたいなので、
そのままね、
できればそういった果物とかも全部切ったりとかして置いちゃうと、
はい、
時間経っちゃうとどんどんそこから漏出してしまうので、できれば、
はい、
切ったらすぐ早いうちに食べるっていうのが 大切みたいですね。
そうですね、はい、キウイフルーツなんかも全部皮を剥いて、うん、きれいに1センチぐらいで切って食べたりしますけど、はいはいはい、もう半分に切ってスプーンですくって食べる方がいいです、
ね、そっちの方があの確実にビタミン C が取れます。
取れますね、
はい、
食べ方にも工夫が必要なんだ。
そうなんですよ、こういったビタミンとかって加熱の仕方とか調理の仕方によって、はい、せっかく食べてても失ってしまってものを食べてしまう可能性があるので、うん、そこら辺を気にしていただいて摂取していただくのがより効果的だと思います。
わかりました、
はい、
内容まで今日教えていただいたので、
はい、
なんか今言っていただいたものをちゃんと B2、B6、うん、ビタミン C で取り入れて、もう口内になると本当に食事が進まなくなるから。
そうなんです、食べれなくなりますよね。
それでも食い地が張ってる時はいいんだけど、うん、特に高齢者の方なんかね、もうめんどくさくなっちゃうし、
そうそうそう、食べたくないってなっちゃって、水分しか取らなくなっちゃったりするんで、
う
ん、
なのでもう日頃から気をつけないとダメですね。
で逆に言うと、まあこれ余談ですけども、
はい、
口腔ケアって今一番重要視されてる部分なんですよ。
そうですね、
そう、やっぱあの高齢者なればなるほどやはり重要で、口の中ってやっぱ雑菌が多いの で、まあ、こういった口内を防ぐ要素もありますし、うん、口内になってしまうとその雑菌が増えてしまって余計悪化してしまう、はい、でそれが誤嚥をしてしまって肺炎の原因になってしまったりするんで、より口の中 の管理っていうのは年齢が上がるほど大切になってきますね、はい、
ちゃんと食事をしたら歯磨きをする、
はい、そうですね、
そして、まあ、頻繁にうがいをするとかした方がいいですね、
はい、なんでそういった管理っていうのはより大切になってきますんで、
はい、はい、分かりました。
皆様ちょっと気をつけて、まあ、気にしていただいてあっと思って思い出していただいて、
そうですよね、
そうしないとなんかもうそのまま気づかずに過ごしちゃうんで、
食べるものは全部口から入ってくるわけですから、
そうです、
もう一番いろんなものがね入っているっていうことで、
どんな医療をやっててもですね、点滴よりもですねやっぱ口から入れる方がやっぱり一番いいと言われてますし、
はい、口腔ケアの方も皆さんよろしくお願いします、
はい、
さあ今日はとっても痛い口内炎について教えていただきました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。